小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話集200歳ということで、太鼓叩きをご紹介しましたね。
そう、とても長い話で前半しか読みませんでしたけどね、はい、あの話って前半だけ読んでみても分かるのように、日本で言えば羽衣の話なんですよね。
最初の部分が抜けましたね。
最初の部分、そうでしょう、はい、水浴びしている女性の衣を奪ってっていうところから始まるのね、
はいはい、
で、僕の今の興味はね、グリム兄弟があのグリム童話集を作ったのは今からちょうど200年前なんだけど、はい、その時には自分が今集めた話が世界的な分布がある話だとは気がついてないんですよね、まだね、で、ハンガリーの大使の乳母からお話を聞いたら、それが自分の故郷のヘッセンの話と同じだって言ってびっくりして弟に手紙書いてるぐらいの認識ですからね、とてもじゃないけど日本と同じものがあるなと思ってなかった。
そうですよね、
だけどグリム兄弟によって開かれたメルヘン研究が、この200年に本当に発達してね、で、世界的な規模になってきて、
はい、
で、世界でもその昔話をきちんと集めようという動きが学者たちによって行われてですね、今は世界的なカタログもできているんですね。で、そうやって200年経ってみますとね、なんとそのグリムが集めた話が日本にもあると、で、日本にも似てるものがあるっていうことが、まあ、僕らから見るとわかるわけね。その面白さをね、今聞いていただこうと思って、まあ、前回太鼓叩きを取り上げたわけ、
さて今日はどんな、
はい、今日はね、その同じ続きでですね、はい、グリム童話3番にマリアの子っていう話があるのね。で、それをね、僕ら日本人から見るとですね、とっても面白いことになるもんでね、まず答えを申し上げる前に、はい、マリアの子を大事なところ読んでみますね、
はい、
で、それを聞いていただいて、
はい、
後からその答えっていうかな、日本とどこが似てるかという話をしたいと思うのね、
はい、
こんな話なんですね、
はい、
ある大きな森のそばに木こりが妻と3歳の女の子と暮らしていました。木こりはとても貧しくて、とうとう毎日食べるパンもなくなり、子供にどうやって食べさせていいか分からなくなってしまいました。ある日、木こりは重い心で森の中へ仕事をしに入っていきました。そして木を切っていると、突然背の高い美しい女の人が目の前に現れました。その人はキラキラ光る星の冠を頭にかぶっていて、木こりに向かって言いました。私は聖母マリアです。キリストの母です。あなたは貧しくて食べ物にも困っていますね。あなたの子供を私のところへ連れていらっしゃい。私が引き取って母親となって育ててあげましょう。木こりはその言葉に従って女の子を連れてきて、聖母マリアに渡しました。マリアは女の子を連れて天国へ帰っていきました。それからというもの、女の子は幸せでした。いつも砂糖のついたパンを食べさせてもらい、甘いミルクを飲むことができるようになりました。そして金で織られた服を着せてもらい、天使たちが一緒に遊んでくれました。やがて女の子が14歳になった時、聖母マリアがその娘を呼んで言いました。よくお聞きなさい。私は長い旅に出ようと思っています。ここに天国の13の扉の鍵がありますから、これをあなたに預けましょう。そのうち12の扉はこの鍵で開けて、中にある素晴らしいものを見てよろしいけれども、13番目の扉は開けてはいけません。決して開けないように注意しなさい。もし開けるとあなたは不幸になりますよ。娘は言いつけを守りますと約束しました。そして聖母マリアが出かけてしまうと、天国の住まいをあちこち見て歩きました。毎日一つずつ扉を開けてみました。どの部屋の中にもキリストのお弟子が一人ずつ座っていて、どの方にも御香が差していました。娘はこれまでこんな素晴らしいものを見たことがなかったので、とても嬉しくなりました。そしていつも娘のお供をする天使たちと一緒に喜びました。そのうちに12の扉を全部開けてしまいました。残るのはあの禁じられた扉だけです。娘は中に何が隠されているのか知りたくてたまらなくなりました。 そこで天使たちに向かって、扉をすっかり開けようとは思わないわ、でもちょっとだけ覗いてもいいでしょうと言いました。とんでもないと天使たちは言いました。それは悪いことです。聖母マリア様がしてはいけないとおっしゃった。あなたはきっと不幸になりますよ。娘は黙りましたけれども、見たい気持ちはちっとも収まらず、心をチクチク刺しました。そして天使たちが言ってしまうと、さあ今は私一人だわ、誰も見てやしないと思って、13番目の部屋の鍵を扉の鍵穴に差し込みました。そしてぐるりと回してしまいました。扉が勢いよく開きました。そこには神様が火と光に包まれて座っていらっしゃるのが見えました。娘はその五光を指でちょっと触ってみました。すると指がすっかり金色になってしまいました。娘は急に心配になって慌てて扉を閉めて逃げていきました。心臓は激しく打ち、少しも静まりません。指についた金色はどんなに洗っても指にこびりついていて少しも取れませんでした。 2,3 日すると聖母マリアが旅から帰ってきました。そして娘を呼んで、天国の鍵を返しなさいと言いました。娘が鍵の束を差し出すと、聖母マリアは娘をじーっと見て、13番目の扉は開けませんでしたねと言いました。はい、開けませんと娘は答えました。聖母マリアは娘の胸に手を当ててみました。心臓は激しく打っています。聖母マリアには娘が言いつけを破ってその扉を開けたことが分かりました。聖母マリアはもう一度言いました。確かに開けませんでしたね。はい、開けませんと娘はまた答えました。聖母マリアは天国の火に触ったため金色になった指を見て、娘が嘘をついていることがはっきり分かりました。聖母マリアは3度目にももう一度聞きました。開けなかったんですね。はい、開けませんと娘は3度目も答えました。すると聖母マリアが言いました。お前は私の言いつけを聞きませんでした。そればかりか嘘をつきました。お前はこの天国にいる資格はありません。その途端娘は深い眠りに落ちました。でここで眠りに落ちて、長いから省略しますけどね、
はい、
それである王様に森の中で拾われて、お妃になるんですけどね、
はい、
やがてマリアから口が聞けないようにされてしまうんですよね。で子供が生まれるとまた聖母マリアが現れましてね、こういうふうに言うんです、はい、さあもしお前が禁じられた扉を開けてしまったことを白状すれば、また口を聞けるようにしましょう。けれど頑固にそれを認めないなら、お前の生まれたばかりの赤ちゃんを連れて行ってしまいますよ。お妃はその時だけ口を聞けるようにしてもらいました。お妃は、いえ、私はあの禁じられた扉を開けてはいませんと言いました。すると聖母マリアは生まれたばかりの赤ちゃんをお妃の腕から取り上げて天国へ連れて行ってしまいました。でまた続くんですね。次の子供の場合にもそうやって否定するもんだから子供を奪われてしまうんです、
はい、
でその子供を食べちゃったっていうふうに訴えられましてね、うん、大臣たちから訴えられて死刑にするというふうに言われるんです、
うん、
それでまた1年経って今度は3番目の子供を産みます。でその時また聖母マリアが現れてですね、さあお前がもしあの禁じられた扉を開けたことを白状したら、この2人の男の子たちをお前に返してあげましょうって言うんですが、お妃はまた、いえ、私はあの禁じられた扉を開けてはいませんと言い張るんですね、
うん、
そして言い張るもんで、次の朝ですね、子供がまた連れ去られたことを知って、その宮廷の人たちはね、お妃を死刑にしなければいけないというふうに騒ぎ立てるんです。それで裁判が開かれます。そしてお妃が答えることも言い訳をすることもできなかった、口を聞けなかったもんですからね、とうとう火炙りにするという判決が下されました。薪が集められました。そしていよいよお妃が柱に縛り付けられ、その周りで火がメラメラと燃え始めました。その時お妃の心の中に強い後悔の気持ちが湧き起こり、死ぬ前に白状しようと思って大声で、おーマリア様、私は扉を開けましたと叫びました。その途端に空から雨が降り出して燃え盛る火を消してしまいました。お妃の頭の上には光が差し、聖母マリアが二人の男の子を両脇に従え、新しく生まれたばかりの女の子を腕に抱いてしずしずと降りてきました。聖母マリアは優しく話しかけました。自分の罪を白状して悔い改めた者は罪を許されるのです。 そしてお妃に3人の子供を返し、口も聞けるようにしてやり、一生の幸せをお授けになりましたって言って終わるんですね、
はい、
もう完全にキリスト教的な道徳で語られているわけですね、
うん、
その罪を悔いた者は許されるんだというキリスト教の基本的な考え方ですよね、
うん、
なんですけれども、僕ら日本人から見ますとね、この前半の部分はですね、明らかにあのミルラの蔵とかミルラの座敷と呼ばれている話と同じ話なのね、
うん、
こういう話なんです。ミルラの蔵、僕これはあの絵本にもしたことあるんですけどね、福音館書店から出しましたが、こういう話なんですね。ある男がね、山の中歩いていたら、ウグイスがとても綺麗な声で鳴いていたもんだから、その声につられてどんどん山奥へ入ってしまうんですね、
はい、
で山奥へ入っていくと、もう道が分かんないとこまで入ってしまって、で帰れないなと思ってたら、そこに見事な大きな屋敷があった。自分が見たこともないような屋敷があって、それで今夜一晩泊めてもらおうと思って扉を叩くと、美しい女が出てきて泊めてくれた。でとてもそのご馳走でもてなされるんですね、
うん、
だけどもある時、私は旅に出るから鍵を預けますと、12の鍵を預けます。で11の蔵までは開けてみていいけれども、12番目の蔵は開けてはいけませんって言って女は出かけてしまうんですね、
うん、
で男は見ちゃいけないと言われたんだけども、扉をだんだんに開けていくわけです。そうすると1の蔵を開けると、あのお正月の風景があったり、2の蔵を開けると雪景色があったりしてね、行くんですね。そして11の蔵まで行ってですね、最後の扉を、12番目の蔵をどうしようかと思って躊躇するんだけど、ついに我慢できなくて開けてしまうんですよ、
うん、
そうすると中にウグイスが止まっていてね、木の枝にウグイスが止まっていて、それであなたはとうとう私の約束を破ってしまいましたね、で私はもうここにはいられませんと言って、ウグイスはそのままどっかへ飛んで行ってしまった。ではっと気がついたら、今まであったお蔵も屋敷も全部消えて、男は山の中に一人座ってた、
うん、
って言って終わるんですね、
ええ、
最後がもう非常に寂しい終わり方するわけですよ、うん、でこの話、蔵を開けてはいけないっていうのはもう明らかにさっきのマリアのこと同じモチーフですね、
うん、
で数はね、あちらは12まで開けていいけど13はいけない、
うん、
で日本の場合は11まで開けていいけど12はいけないです、
うん、
要するにいずれにせよ最後の1だけ厳しい禁止があるっていうんですよね、
うん、
常に、昔話では常に1なんです。問題は最後の1、あるいは最初の1とかね、1が問題なんですけど、だから12か13かってのはそんなに大きな問題じゃなくて、最後の1だけ禁じられてるという、ここが大事だと思うね、うんうん、で日本の場合にはそれを開けたら中にウグイスが、鳥がいたと、それで鳥が飛んでいっちゃった、で全部消えちゃったとか言いますね、うん、日本の昔話ではね、自然との約束ね、
はい、
っていうのはすごい厳しいんですよ。でそのウグイスが見ちゃいけない、開けちゃいけないっていうのを破ると、すごい厳しいしっぺ返しがあるんですね。自然がボーンと扉閉じてしまう、人間が捨てられてしまうっていうところがあるんですね、
うん、
ヨーロッパの場合に、さっきのマリアの子の場合には、キリスト教道徳でね、悔い改めたら許してあげますという、で悔い改めたから許されたつってハッピーで終わるわけですね、うん、日本の昔話はそうではなくて、初めからも非常に自然が貴重な一番元なのね、
うん、
第一、その森の中へ、山の中へ連れてったのがウグイスの声でしょ、
うん、
ウグイスの美しい声につられて入っていくんですよね、
うん、
ここもすごい日本の昔話の特徴がよく出てると思う。まずは自然の中である、そしてその導いていくのが自然の力である、ウグイスという、ね、動物、そしてそのモチーフは、きっかけは何かというと、美しい声なんですよね、
うん、
その日本の昔話ってね、美しいってとても大事なのね。でその時の美しさは自然の美しさね、
うん、
いわゆるその王冠のような美しさとかね、そういうんじゃなくて、
うん、
きらびやかな美しさじゃなくて、自然の美しさ、
そのものの美しさ、
ね、そうなんですよね。それで導かれていった。であとはファンタジーですよね。山の中にいきなり大きな立派な屋敷があって、で不思議なことに女性が一人しか住んでない、ね、家族はいなかったみたいな話でしょ、
うんうん、
でそれは構わないんですね。昔話ってのはもう1対1の場面が大事ですのでね、一人で、そしてその後は出かけてしまう。さっきのマリアのこの場合にも、 マリア様が出かけるというモチーフがありますね、はい、でその時に鍵を預けていきますよね。これは全く同じモチーフですよね、うんうん、ですから不思議なんだけどね、こういうモチーフが日本にもありグリムにもある。そして今のその世界的な研究ではこのタイプは非常に広い分布があるんですね。ヨーロッパにもあるし、アメリカ大陸もある程度あるし、すごい広い世界中の分布があるんです、でどうしてそんなに世界中に広がったってのはこれはまだ解明されていませんけれどもね、うん、だけどどっかに源があって多分流れてきたんですよね。どっちかへ流れてきた。でその源がどこだったのか、で元の話はどういう話だったのかという研究は地理歴史的な方法っていうのがありましてね、でこれはもう一生かけてやってもできないような大仕事になるわけですよ、うん、あらゆる国の言葉ができなきゃできないしね、うん、日本語と英語だけできるんじゃとってもじゃないけどできない大研究なんですが、ただ僕は興味があるのはそうやってキリスト教国では非常にキリスト教的にはっきりした姿になっているのが、日本の場合にはあくまで自然がベースで、うん、自然の中の出来事で人間を導いていくのも鳥という自然、そしてその人間が鳥との約束を破ったら厳しい拒否があるということね、うんうん、でここが大事な点だと思うのね、うん、日本の昔話のね発信しているメッセージの大事な一つはそれだと思うね。鶴女房もそうでしょ。鶴女房が姿を見ちゃったらパッと飛んでっちゃうわけですよね、うん、日本人にとってね自然は本当に恵みをくれる大事なものなんだけども、自然との約束を破ったら自然は厳しく仕返しをする。仕返しっていうよりもね積極的な仕返しをしないんですよ。だけど捨てていくのね、切っていくの人間をね、うん、人間そこは僕は大事なメッセージだと思いますね。特に現代のように文明が進んだ世の中ではね、うん、その自然からのメッセージ、日本人は自然の中にどっぷり使って暮らしてきたんで、その自然にとの約束を破ったら厳しい仕返しが来るよっていうのは、日本はその昔話を通じてね先祖の人たちは僕たちに伝えていたんだというふうに感じるのね。
今だからこそ本当深く響いてきますね。
そう本当に今のねこういう近代文明が進んだ世の中だからこそ昔話のメッセージ、そういうメッセージは大事なんじゃないかというふうに僕は思ってるんですけどね。
今日はグリム童話集200歳ということで、グリム童話のマリアの子、そして日本の昔話ミュルナの座敷の相違点と共通点両方ご紹介しました、
ね、そういうわけですね、
はいはい、共通しているところは
まず禁じてたことですよね。開けちゃいけないという、それから開けちゃいけないと言いながらその命令した女性が姿を消しているというね、でその間にそのタブーを破ってしまったというところまで共通なんですよね、でその後タブーを破った結果どうなるかというところがキリスト教的な世界と日本との違いになりますね、
うんうん、そこでやっぱり大きな相違点が出てきて、大きな点、日本はやっぱり自然信仰、
そうとっても強いですよね、
ということなんですね、さて来週は先生どんな、
今との同じその考え方でね、はい、グリム童話を日本人である我々が見たらどう見えるかという観点からですね、今度はグリム童話でねコルベスさんっていう話があるんですよ、ちょっと変わった話なんですけどね、はい、それと日本の話を比べています
。楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうも
小沢敏夫昔話へのご招待。